向かいの坂井っ子ラジオ第301回。どもども向かいです。このラジオは向かいが喋り上手になるために銀閣寺のふもとからお送りしておりますということで、301回目です。先週ね、あのユーストと300回記念の放送をやって、いやー、まあ301回目からもう通常放送ではい、していきたいと思います。という感じで、まあ最近はですね、もう来週末に迫ってます。伊丹のアイホールで公演させてもらうものという作品の稽古の真っ最中でして、稽古や打ち合わせやなんやかんやで、昨日もね、みんなでアイホールに、見学に行かせてもらって、いやー、広かったな。広かったなっていう感想なんやねんって思うんですけど、今稽古場でね、稽古してて、その稽古場の9倍の広さや、つって。いや、そんなわけないやろ、と思っておったら、ほんまに9倍ぐらいやって。いや、びっくりしましたね。ちょっとね。だからもうこんな広いとこでやるの初めてなんで、いろんな人、ほんまにたくさん人見てほしいなと思って。なんつうすかね。もう稽古もね、なんとなく、形も見えてきた、見えてきたって言い方あるかもしれないですけど、まあ面白いもんになってきてるし、もうね、その役者さんが、今回客屋さんで呼んでる方が、ちょっと魅力的な方が多くて、その、まあ、まあ、結構、まあ、よう出てくれてはる方とか、前も、モノのリーディング公演出てくれはった方も多い中で、まあ、西国王が、西国王つってもどこの国王やねんっていう、あの、B 級演劇王国、ブンクランドっていう国の西正人国王という方が客屋で出てくださってるんですけど、もうその方毎回笑ってまうんですよね。見ててすごい釘付けに稽古中もなってしまうんですけど、もう自分の役のこと忘れて見てしまう感じなんですけど、もうその方とか見てもらいたいですね、本当に。だからもうほんま見に来てください。あの思ってるより日迫ってるんで、もう来週末っていうもう10日後ぐらいには本番なんで、ぜひぜひ見に来てほしいなと思っている昨今で、昨今まあ思っている感じなんですけども、もう初めからそんなもん全然、ちょっとそれを言いたいぐらい、昨日ちょっとアイホール行って興奮したんで、大雨の中行ったんですけども、びっちゃびちゃだったけども、なんかびっちゃびちゃなったことも見学終わるまで忘れるぐらい、もうその時に靴履いて、うわ最悪やって思うぐらい、まあちょっと興奮した劇場体験だったので、ぜひぜひ来てもらえたらなと思っております。という感じで、あ、通常放送ということでも一番初めにまたいつものコーナー行きたいと思います。向かいブロステレビは友達、このコーナーはテレビっ子の向かいがおすすめのテレビ番組を紹介し、かつおすすめのテレビの見方も紹介するといった企画です。はい、ということで、まあ、先週はちょっと DVD、 ちょっと番外編ということで DVD を紹介したんですけど、今週からまた、あの、テレビで見れる番組を紹介したいと思います。で、今週紹介したい番組はこちら、MBS 毎日放送であります。2016年5月17日火曜日、深夜11時58分から12時53分に放送。ゲンゴロウサーカス団ですね。はい。こちら番組ご存知な方いますかね？どうでしょう。これね、あの、まあ、最近っていうか、まあ、4月からかな、始まった番組でして、前身、まあ、前、この4月から始まる前にやってた番組が、あの、ゴブゴブっていう番組でして、その、ダウンタウンの浜ちゃんと、論文の厚さんが2人で、街ぶらしながら、まあ、スタッフとキャスト、ゴブとゴブの関係でやろうよっていう、番組やったんですけど、それが終わりまして、その枠に入ってきたのがこの番組でして、これは、まあ、引き続きダウンタウンの浜ちゃんが出てるんですけど、浜ちゃんと、あと関西の芸人さんとか、まあ芸人さんだけじゃなくて、まあ、他にそういうタレントの方が、なんかその情報とか、こういうことやってきました、検証してきましたみたいな思ってきて、浜ちゃんに紹介するっていう、番組でして、まあ、ほぼほぼ編集があんまりないみたいな、そういう番組なんですけど、これが結構見出したら見ちゃうような番組になってて、まあ そのひな壇、ひな壇に浜ちゃんがおって、まあひな壇でほどひな壇じゃなきゃ芸人さんらがちょっと策あってそこに立って、こんな情報を持ってきましたよっていう、フィリップって外国人みたいになってな、フリップを持ってるんですけど、まあ大体ライセンスがこんなこと試してきましたみたいなんで、誰がビンタが一番芸人さんできついかっていうのをいろいろ検証 VTR を作って、いろんな芸人さんにはたかれて、最後浜ちゃんに立ててもらって浜田さんが一番きついですみたいなやつやったりとか、今週やったらあのシャンプーハットの恋ちゃんがなんか浜田さんのお金増やしますよっつって、浜ちゃんにお金預かって、それであの競馬して競馬で買ってきますって言って、前勝てへんかってゼロになったんですけど、今回はその周りの芸人さんからちょっと集めてカンパしてもらってもう一回挑戦するとか、あとそれでね、その中でも特にまあそういう定番的な企画もあるんですけど、中でも私が好きなのは時々その吉本のその楽屋ニュース的な情報が集まってくる感じとかがあって、先週やったらその内場さん、新喜劇の内場さんが酔っ払ったら暴言をちょっと吐くみたいな、ちょっと変わるみたいなのをやってて、それも様子が放送されてたんですけど、そのすげえ狭い関西のコミュニティの情報が流れる感じがめちゃくちゃ好きで、いやそこ誰がって言ってたけど、そんなほんま楽屋ニュースのちょっとした感じが盛り込まれてるの、それを浜ちゃんが見てキャッキャッキャッキャッ言うっていう感じなんですけど、なんやろうな、この関西にだけ向けてやってる感じがすごい好きで、あとさえ、いつも番組の最後に、人妻にゃんこさんが放送できひんような、ネタをやるっていう感じとかも、すごい、多分そんなに予算はかかってないんですよね。低予算の中で、そう、うちへ、こもった感じが、すごい、見てて。いや、関西でおってよかったなって思えるような、番組。関西臭いです。めっちゃ関西臭い番組やなっていう。はい。感じでおすすめです。これぜひぜひ。もう、これ火曜日。ちょっとね、アップが遅れて申し訳ないんですけど、今日火曜日なんで今日の夜、一回見てください。関西の人は好きな番組だと思います。といった感じで、こちらの方。おすすめの見方を言いますと、余力で見る。かな。なんやろ、その、まあ、これ、夜11時58分、まあ、ほぼほぼ日変わる時間ですわ。なんで、もう、お疲れで明日も仕事やっていう状態で、よっしゃ、見るぞって言って見るよりは、もうほんま、寝転んでゴロンとして、かけたらやってるぐらいで見るのが一番、かけたらやってて、なんとなく最後まで見ちゃうみたいな。のがいい見方だと思いますので、そんな感じで見てもらえたらなと思います。はい。という感じで、今日は後半はね、まあ初めにも言いました、その、モノという公演の特別企画を用意してまして、客演さんで今回出てもらう、僕らの陰謀という団体の鎌谷淳吉くんという方が、今回ラジオドラマをちょっとモノに関するラジオドラマを書いてきてくださったんです。で、それの様子を流したいなと思うんですけど、それね、せっかくまあ、鎌谷くんラジオドラマ書いてきてくれたんやったら、ちょっといろんな人にもうちょっと巻き込んで、そういう企画やりたいなということになりまして、鎌谷くんはちょっとラジオドラマ、モノの、書いてもらって、で、それの鎌谷くんが書いてもらった本からちょっとスピンオフみたいな企画でして、同じようなそのラジオドラマの最初と最後の文章だけ残して間をちょっといろんな人にちょっと考えて作ってもらおうかなっていう企画を今回はいすることになりました。でもその第一が鎌谷くんで、第二弾が小林金也さんが書物をちょっと書いてくれたので、 まあ、まず一旦今日発表して、第二弾はちょっとホームページか、なんかブログかなんかで、その、金谷さんの書き物を紹介したいと思います。で、まだ他にも、続々オファー中なので、まあ、公演までにあと何人か、いろんな方の、そういうものに対してのいろんな見方の作品を発表できたらなと思います。これを聞けば、まあ、ものってどういう作品なんかなっていう入り口にはなると思うので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。ということで、スピンオフ企画、ラジオドラマ、ものです。どうぞ。
あれ？あれ？
ものは、自分がいつ、どこで生まれたのかを言うことができない。どこから来て、なぜ今ここにいるのか、それも言うことができない。ものは、いつの間にかここにいたのだ。日の光が降り注いでいる。
あれ？あれ？
なあ、さっきから何うんうんうなってるんだ？
え？
じゃないよ。なんかさっきからずっとうなってるんだよな。
あれ？
なんだよ、気づいてないのか。危ないやつだな。
え、危ない？
ここにはそんなことで声を出したりするやつなんかいないぜ。
そんなことって？
だから、あれ？あれ？ってうなってるんだよ、何回も何回も。
あれ、声出してた？
出してたよ。出してたから話しかけたんだよ。
あれ？
まただよ。っていうかそれだよ、それ、まさにそれ。うなってるの、さすがに今のは自分で分かったろ。
うん。
そんなね、気づいて間もないうちからうんうんうなってたらあっという間に元気なくすぞ。
そうかな。
そうだよ。だって気づいてるか、お前なんかフラフラしてるぞ。あれとか言い出すちょっと前ぐらいから。
ああ、言われてみればなんかみんなよりゆらゆらしてるかも。
かもじゃなくてしてるよ。してるんだよ。だから声かけたんだよ。
そうなの？
そうだよ。じゃあほら、自分の足元を見てみな。
ものは初めて自分の足元を見てみた。
あ、揺れてる。
だろう。足元を見たらお前がどれだけ揺れてるかよくわかるだろ
う。わかるね。
おお、やっと物分かりが良くなってきたな、お前。これでようやくちょっとは話ができそうだ。
あ、なんだかごめんなさい。
まあでもな、そうやって悩むってのもわからんでもない。だっていつの間にかここにいることに気づくんだからな。でもな、みんなそんなに変わりないんだぜ。
え、何が？
悩むことだよ。俺だってな、昨日まではちょっと悩んでたんだ。
え、昨日？
そう。でもな、すぐにみんな同じなんだなーってのが分かったんだよ。ほら、周りをよく見てみろ。
ものは初めて周りを見渡してみた。するとものは驚いた。なんで気づかなかったのだろう。お隣さんはそこら中にたくさんいたのだ。それも向こうの先が見切れないほどに。
おお、おお。
そうだな。ほら、あっちのやつを見てみろ。
あ、
どうだ、揺れてるだろう。
揺れてる。
お前と同じなんだよ。お前みたいに声こそ出しはしないが、あいつも同じようにあれなんて思ってやがるんだ。
おお、だから揺れてるのか。
そうだよ。ふらふらふらふら、そんなのが続いてるとな、お前しまいには落っこちまうぞ。
落っこちる？え、やだな。それはやだな。
嫌だろう。なんとなく嫌だろう。なんで嫌かわかんないけど。
うん、なんとなく嫌だ。
嫌だろう。でもなんでかはわからないだろ
う。うん、なんで嫌かはわかんない。
だろう。でも考えすぎると落っこちてしまうんだよ。
じゃあどうすれば。
また揺れ始めてるぞお前。
おお、とっとっと。
物は踏ん張る。お隣さんにぶつからないようぐーっと踏ん張る。そしてその中で自分は何かあるとすぐにうんうんとうなっているなということにもようやく分かってきたのである。
ふう、まったく。でもまあ今のはちょっと俺が悩みの種を与えちまったようなもんだからな。まあだからなんだ、今回は教えてやるよ、揺れなくなる方法を。
え、本当？わあ、やった。
よし、じゃあもう一回足元を見てみろ。
足元を見る。うん、
うん、いいか、さっき周りを見たことを思い出すんだ。今度も自分の足元ばかりを見ず、もっと広く足元を見るんだ。そうすれば見えてくるはずだ。
物はついさっき周りを見渡したことを思い出しながら、もう一度足元を見渡してみた。するとずっとそこにあったはずなのに、今まで見えていなかった世界がどんどん広がっていくのを物は感じた。そして少し向こうにほんのちょっと茶色いところを見つけた。むき出しになった地面だ。物はその地面をよーく見てみた。
あ、
見つけたか。
あ、かわいそう。
地面に落ちてしまい、形がぐちゃぐちゃになったものがそこにはあった。
ああ、土に混ざっちまったんだ。あいつはな、お前みたいに悩みながらフラフラフラフラしてるうちに地面に落っこちてしまったんだ。どうしてあそこまで地面と混ざっちまったのかはわからないが、とにかく落ちるとああなってしまう。
え、どうしよう、どうしよう、どうすれば落っこちない？
だからさ、悩むのをやめればいいんだよ。悩まなくたっていいの。ほら、もっとぼーっとね、お気楽にする。そうすればフラフラも止まるし、そうすればわかる。
うん、何が？
ん？あ、それはわかるときにわかる。
物はしばらくお隣さんの言うことを素直に聞き、悩むことをやめてみた。初めのうちはどうすればいいかわからず、なんだかとてももぞもぞしたのだが、そのうち物は空からポカポカとしたあったかさを感じていることに気がついた。
はあ、なんだかあったかいな。
お、気づいたな。空だ、日の光だ。いいか、それがわかるってやつだ。お前にとって初めてのわかっただ。それでいいんだよ、わかるときにわかるんだ。
そっか、わかるときにわかるか。
まあちなみに俺はちょっと暑いと思うんだけどな。まあそれはいいや。それよりどうだ。
え、何が？
気づかないか。はあ、足元だよ、足元。
あ、止まってる。
物の気分はなかなかにいい。お隣さんは優しいし、天気も申し分ない。わからないことはまだまだたくさんあるけれど、わかるときにわかるというのなら、物は悩むことなどせず、しばらくこの暖かさをたっぷり感じることにしよう、そう思った。どうせいずれ、わかるときが来るのだ。日の光が降り注いでいる。
はい。ということで聞いていただきましたけども、まあ、しっかりしたラジオドラマでしたね。なんかね、まあ、モノとお隣さんの会話を中心にした内容になってましたけど、これがね、他の方では、まあ、どういう風になっていくのか、ぜひ楽しみにしていただきたいなという感じでして、まあ、このモノという、先からモノは何なのかっていう、はい。感じだと思うんですけど、それをまあ見てもらうにもまあね、実際に本番見に来てもらえたら一番楽しんで、もうまあこのものっていうのはね、まあそのまあ要は綿花なんですけど、まあその綿花がのものの話と、まあ、世界が結びつくような で、まあ誰しも結構共感できるようなお話になってますんで、ぜひぜひ見に来てもらいたいです。こちらね、情報をお伝えしますと、5月28日29日来週の土曜日日曜日ですね、土曜日が3時夜7時、日曜日が1時の3回公演になっております。でこちらね、ドイツ戯曲を私たちがやるんですけども、夕暮れ社で村上さん演出の作品が見れるのが、これを逃すと次も12月まで、はい、その村上さん演出のなんかアクターズであったりビギナーズの公演があったり、稲森さん演出の私が出演してたりっていう作品、稲森支援とかあるんですけど、村上さん演出の夕暮れ社はほんまつい12月までないんで、それを考えるとぜひぜひ本当見に来てもらいたいです。よろしくお願いしますといった感じで、最後ちょっとメールアドレスの方言いますね。サカ1個下の線ラジオアットマークヤフー .co.jp SAKAIKKO 下の線 RADIO アットマークヤフー .co.jp まで、メールをいただいた方にはサカ1個ラジオ特製ステッカーをプレゼントいたしますといった感じで、今週終わりますね。ではでは、もう来週末はモノ、伊丹のアイホールでよろしくお願いしますといった感じで、今日も最後までありがとうございました。ではでは。